では始めさせていただきたいと思います。映像作家で批評家の金子優と申します。よろしくお願いします。
今回の本の編集にかかりましたみなとと申します。よろしくお願いします。
同じ金子さんと、監修のみなとさん、そして同じ共同編集を金子さんとしていただいた東志保と申します。
被害者もいろいろ話していただいたと思うんですけど、この本ができた経緯みたいのを、
はい、
東さん話します。
まず山形国際近代映画祭というのが去年あって、そこでクリスマスというのも特集条例がプログラムに決まったんですけれども、あそこにあるのがその時のカタログで、その際に湊斗先生が、そのプログラムの監修をされていて、私はそのカタログの今、湊斗さんが持っていただいている編集に関わらせていただきました。でその時にちょうど金子さんが編集者を務めていらっしゃいますネオネオっていうドキュメンタリーズのマガジンがありまして、そちらでもクリスマルケの特集が組まれまして、で山形で金子さんもいらして、それでその話が、まさき先ほど出版社の五十嵐さんも来ていただいて、その時に本を作りましょうかという話になり、それで今回湊斗さんにも水先生にも監修を引き受けていただいて、無事刊行することができたという、そういった経緯です。
2013年10月ですよね、山形国際ドキュメント映画祭で40本ぐらいですか、
はい、
僕たちもほとんど見たことないようなクリスマーケの短編から何から山形のね、文化会館の小ホールの方でした
ね。小ホールですね。
だったんですけど、その時のディレクションやキュレーションが、水先生だったり東さんだったり、あと小野聖子さん、
はい、小野さんが、
ね、
主なキュレーションをされて、そして映画作品をたくさん集めていただいて、はい、そんな感じで、はい、でした。
そこで書いていただいた12人の論者の方は、まあ、山形で結構初めてもあるけれど、前の作品に接したという方が多かったような気がしますけれども、皆さんどうですか、この本、11月に出て、まあ、その他に4冊ぐらい年末に公開されてて、お忙しかったと思うんですけれども、ちょっとご感想というか、一ついただいてもいいですか。
いやー、この、厚みとですね、中いパンパンに詰まってるんですよね、情報が。これ1冊になってますけども、12冊分ぐらいあるんじゃないかっていうぐらい、凝縮されていて、最初から最後に読みましたけども、びっくりしましたね。これだけ充実したマルケルの、しかも最初に五十嵐さんが言ってたけど、映画だけではない、まあ、映画も入ってるんですけども、映画以外のことも入ってる論集というのは、実はこれ初めてじゃないのかなと思います。ご存知のように2013年にクリス・マルケルが亡くなりましたけども、その、そうですね、2、3年前から英語圏で盛んに、後ほど紹介しますけども、展覧会や上映に際して研究所が出てきて、まあ、東さんはその研究旧社の一人なんですけれども、フランス語圏でのマルケルとはまた違ったね、マルケル像というのが描かれてきたと思います、アメリカやイギリスで。でもこれを読むとやっぱりそれとは違っていて、日本にゆかりのあった人ですから、日本人としてはそういった思いも込めての出発だったんだろうなと、それぞれ思いますし、非常にユニークな本書になって、忙しい年末に感動の読書になりましたね、これは。ちょっとびっくりするようになり
ました。そもそも山形で東さんが始めた時に、日本人でクリス・マルケル研究家の人がいる、多分史上初めてだと思うんですけれども、どういうところからそのマルケル人生を、名古屋人生を捧げる気になったんですよ。経緯といいますか、気持ちといいますか。
映画が、もともとすごい好きで、ラジュテとサンソレイルは見ていたんですが、他の作品 どうなんだろうというのがすごく気になっていて、ただフランス語の方で見るとやっぱりフランスの映画研究の世界では結構普段マルケルの本とかが出てますし、論文もたくさん出ている、英米圏でもフィルムスタディーズの方でやられていて、でそれで留学が決まったので、その際にちょっとフランスに行っていろいろせっかくその経験を見てみようと思い、それでクリス・マルケルについて博士論文を書くことになりました。それが経緯なんですが、でもすでに日本でも、もうマルケルってすごく関わりの、日本と関わりの深い映像作家なので、もう個人的にもマルケルのことをご存知の方もたくさんいらっしゃいますし、そうですね、なのでそういう意味では研究者としては初めてかもしれないですけど、もう本当にマルケルって日本と関わりの深い映像作家だと思います。
この本ですね、実は想定をですね、ブックデザインをそこにいらっしゃる今週の大愛さんが手がけたんですが、本なんですけど、こう横向きの写真を使っているんですね、映画と同じように。でこれはまあご存知のとおりラジュテのラストシーンで男が撃たれるところなんですけれども、縦にですね、横にしてやっと縦にしてこのタイトルっていうか、このタイトルと著者の名前が分かれてですね、非常に、凝った史上初めてなんじゃないかっていう本ですね。で撮っていただくとですね、カバーを撮るとこのこういうデザインになってるんですけど、クリス・マルケルが3ソ連の中でも出てきますけど、ヒチコクのめまいっていうですね、バーティゴっていう映画がすごく好きで、まあ、それのめまいを起こすような、想定をしてるんじゃないかっていう話ですね。で、ジュはどうぞ。
いや、もモアレが起きるんですよね。この部分、さすがの、まあ、線が並んでるだけのように見えますけど、こう動かすとですね、もうあれが見えてくるっていう凝った作りになってて、まあ、かっこいいですね、本当
に。開くとですね、このディレクションというか、まあ、監修は皆先生にやっていただいたんですが、流れもすごくいいですね。初めに皆さんの言葉があって、山田さんのですね、20ページぐらいの、20枚ぐらいの、ラジュテ論、サンスラユ論ですね、サンスラユ論の中に、課題の中にもすでにラジュテの未来人の記憶っていう問題が入っているっていう、もう読んだら原稿依頼した時にですね、なんかもうすぐ返事が返ってきて、あ、20枚のエッセイだったら書くからっていうすごい、もう頭の中で書き上がってるんだろうなっていう感じがしましたけども。で原稿もですね、締め切りは2ヶ月前になりました、確かすごい人です。でその後に堀淳二先生のですね、クリス・マルケルあるいは運動と精神を戯れという論考が来て、これはまあマルケルが静止画と動画の間でですね、まあ、映像作品を作った方で、そこの一番本質的なテーマに突っ込んでいく論考ですね。それから門馬隆さんにはですね、北朝鮮映画の専門誌がある方なんですけれども、マルケルが北朝鮮で撮った、50年代で撮った朝鮮の女たちっていう写真集がありまして、これだけで論じてくださいという結構大変なお願いしたんですけど、結構面白くできましたよね。
面白かったですね。
でそれが1章なんですが、第2章がまあ割と今まで語られることがあったアクティビストとしての、まあ、マルケル、60年代からまあ90年代至るまで社会主義的な夢を見てですね、アクティビストとしていろいろなドキュメンタリー制作に関わったという意味で、私が、メドベトキン集団から、ベトナムから遠く離れた集団政策、それで77年の、空虚の破壊に至るまでのマルケルの、まあ、集団政策のですね、一連の流れを書きました。で東京大学の柳原、先生にはラテンアメリカというのを書いていただき、英劇評論家の大鳥さんにはですね、アレクサンドルの墓最後のボルシェビキっていう、アレクサンドル・メドベトキンっていうんですね、結構長生きした映画作家なんですけど、彼はスターリニズムを生き抜いた、逆にですね、演劇の方の人たちは虐殺された人たちがいたんですけども、そこのソ連というテーマで書いていただきました。で東さんの笑う猫事件とグラフィティというのが面白いのがあって、で最後3章に入るとここがまあすごいですよね。ここからなんか濃密なテーマに入っているんですけど、まあ、市村隆さんという、実験映画の研究家の方なんですけども、マルケルはメディアアーティストかっていう、まあ、ところからですね、ゴダールのテレビとマルケルのビデオっていうのをですね、載せていただき、フィルムセンターの研究員の岡田秀さんにはですね、マルケル・ルドゥ・ビオイカサウレス・メドベトキっていう、これもなんか、 あの、リューカ・サレスね、読まれました
ね。すごいですね。
モレルの発明と、は
い、
マルケルの、あれを、
今日のマルチメディアの話にも、
つなが
ってくる
んですね。で、次にですね、バーチャルな書物、あるいはクリス・マルケルの結合術ということで、千葉文夫先生いらっしゃってますけれども、今日はテーマになってくるマルチメディアの作品についてですね、まあ、これ以上ないということの日本語での解説と、まあ、深い、洞察というのをですね、書いていただいたと。で、最後に皆さんの脳の中のテストで、まあ、締めくくられるということで、なかなか音楽的な、まあ、スクリーンというか構成になったなと思いますが、まあ、資料もすごいですよね。クリス・マルケル年譜も、まあ、ネオネオで書いていただいた吉田孝之さんがそこにいますけど、ネオネオの時は電気を書いていただいたんですが、ここでは年譜にしていただいて、でフィルモグラフィーはもう東さんが渾身の血ヘドを吐きながら作りましたね。このぜひこの役立てていただきたいんですけど、
いや、このフィルモグラフィーは実は山形のアタログの時にもこうあったんですけど、まあ、そのバージョンアップですけど、あれ大変なんですよ、フィルモグラフィー。ページにすると最後の方かもしれないですけど、ですよね。
そうですね、あの特にマルケルの場合は、あの結構集団選択とかもありますし、あのそういうところで、あのどういうカテゴリーにするのかっていうのはすごく難しいところも、あと YouTube の作品もあるので、それが果たしてフィルモグラフィーなのかどうなのかっていうのも、そういうところから、フィルムって何なのかってところから考えなくてはいけないので、まあ、つまりマルチメディアアーティストってことなんですけれども、あのそれはすごく大変でした。あとは英米圏でも、もう研究所でもすでにフィルモグラフィーとか出てるんですが、そうですね、やっぱりどうしても、まだやっぱりマルケルが生きてる間っていうのは、その出てきてないものもあったりして、というのも、亡くなってからのフォーフィルでの大きなレコードスペクティブがあったので、やっぱりそれがあったのとないのとでは、やっぱりフィルモグラフィーを作るっていうのはかなり違ってくる材料なので、本当に結構整ってない中で、手探りしながら作るっていう感じでした。
じゃあそのまま、まず東さんから導入的なレクチャーをいただいて、その後皆先生の、レクチャーをいただきましょうか。ちょっと見にくくなってますので、できればこう真ん中の方に寄っていただくとか、ここ一席ありますので、よかったら足元にちょっと寄ってください。
じゃあ湊さんがいろいろ詳しくされていただくんですが、その前にちょっと導入的な感じで、全然マルケルがどのようなインスタレーションとかそういうのがあったのかっていうのは、ご存じのない方もいらっしゃると思うので、それで少し導入部分だけ私が担当させていただきます。で、一応ここにあるのが、これは50年代からマルケルがいろんなとこ世界旅行していて、写真を撮っていて、それが小惑星というシリーズになって、写真集が出てるんですけれども、その、表紙を、ジェイソン・サイモンさんですね、千葉先生が書いていただいてますけど、という方がポスターにマルケルの許可を得て、して、ニューヨークのギャラリーで展示したっていうもので、これを見て分かるように、もう本当にもう誘導のシニアストであるということがすごく分かると思うんですけれども、すごくもう世界観が凝縮されていると思います。じゃあ次もうすぐ入ると、ちょっとこの経歴は少しあまり全部は言わないんですけど、まあ、マルケル多分ラジュテとサンシュレイが一番有名で、まあ、映画作家として考えられているんですが、その前にもその1940年代の終わり頃から批評家であったり翻訳家、また編集者、作家としてすでに活躍していて、その先ほど解説した小さな惑星で描いてます小惑星という写真集で、まあ、さらにドキュメンタリーを手掛けるようになります。で、主な、まあ、映画作品がラジュテ、そしてサンソレイユ、まあ、他に金子さんが論じていただいた空気の底を描いている非常にアクティビストの映画、60年から70年代の社会運動を扱った映画ですが、またあと日本に関係が深いのは沖縄についてのテーマがあるレベル5ですね。では一五屋さんが論じてくださっています。で、そして80年代くらいから、マルケルはそのコンピューターとかニューメディアに興味を持ってきてというか、まあ、もうずっと多分その興味が初期の頃からあったと思うんですが、で、バッティングドームイメモというインスタレーションであったり、ジモノリーという CD ローム そういうものがあったり、あとウクワールっていうセカンドライフ上に作られた仮想空間、そういうのがあります。まずちょっとマルケルのコンピューター映像への関与の最初からお話したいんですけれども、こちら1970年代の末から始まっています。それが作品となって記述したのが、ここにあるテープが形作られた時というインスタレーションです。この写真は私が去年パリのコンピューセンターの、展覧会のやつなんですけれども、1978年にあったやつなんです、作られたやつなんですが、これはポンピドゥでその当時開催されたパリ・ベルリン1930年という、展覧会で、出品されました。これは、16分間のここ1つのスクリーンしかないんですけど、ごめんなさい、他2つのスクリーンからなるビデオ作品で、第一次世界大戦、ロシア革命、またドイツのスパルタクス団蜂起のアーカイブ映像から構成されています。この画像に見られるようにシンセサイザーという画像加工がされていまして、ロシアで起きた出来事は赤色、フランスで起きた出来事は青色、そしてドイツで起きた出来事は茶色で統一されています。このシンセサイザーによる画像加工なんですけど、これはゾーンと呼ばれていまして、サンソレイルで出てきます。それでこれは映像を非物質化することで記憶や無意識の次元と押しやろうとする試みでということができます。
これは、はい、シングルスクリーンの展示だったら分かるんですけど、
はい、
右下でエジプトのギョーム君が
そうです、ね、
コンティニューとかって言ってた
の、これはその展覧会の去年2013年の展覧会の時に貼ってあったもので、これは別に作品の一部ではないので、ちょっと入っちゃったんですけど、本来は2つのスクリーンで、同じ映像が16分間ループで流れてるという感じでした、ね、はい。で、そしてこのゾーンという概念なんですけど、このゾーンですね、これゾーン加工画像で、レガサンソレイユに出てくる猫、宝徳寺の猫なんですけど、それが胸をってなんかなって、なんかそのアバンギャルドっぽい感じになってるんですが、それはそれに重きを置いていたんで、ちょっと下が見にくいんですけど、2084っていう感じの映画があるんですが、ちょっと SF っぽい感じの映画 でここでその未来を予兆する画像として、そのゾーン、その後ろはちょっと核兵器とか核実験だと思うんですけど、それがちょっと加工されているという感じの映像で、これゾーンというのはそのマルケルの作品世界の中ですごく重要な位置を占めています。
ウェルズの1984年にかけて、84年に100年後のあれを作っている
んですね、はいはい、で労働組合っていうのが2084年にはどうなっているのかっていう予測で、銀河系なんかロボットかなんかがそれを予測してっていう、どういう話です。まあ10分なんですけど、それで内容の濃い映画ですね。で、この先ほどお見せしたゾーンという概念が、マルケルの2番目のインスタレーションであるザッピングゾーンへと受け継がれます。1990年に、やはりポンピドゥセンターで開催された、映像のカサージュという展覧会の依頼で作られたものです。13個のモニターと2つのコンピュータープログラムから構成されています。ご覧のように、多分皆さんももっとすごい素敵な写真を出していただけると思うんですが、でも暗い部屋の中でそれぞれのモニターが違う映像を流し続けているんですね。でマルケルは各モニターをゾーンと名付けていまして、それぞれのゾーンは、ゾーンの名前それぞれ言いますが、ベルリン、東京、シークエンス、タルコフスキー、スペクトル、テレビ、ディスコ、マッタ、これはロベルト・マッタのことなんですが、写真、あとデスイエールと名付けられています。実はこの作品はいくつかバージョンがあって、少しずつ内容が変わっているんですけれども、ご覧いただいているのは、去年のコンピューターの展覧会で見たものです。日本でも現代美術館の展示がされていたようです。で、そのザッピングゾーンから5年後、マルケルは3番目のインスタレーション作品、サイレントムービーを発表します。これは、1995年ですね、はい、で。これはオハイオのウェクスナー芸術センターというところから依頼された作品で、この左の写真にあるように、これも2つ重なってますけど、2つあるんじゃなくて、本当は1つなんですね、このメタルタワーが。で、垂直に配置された5つのモニターから なってます。で、このタワーは、ロシア・アバンギャルドの建築家、ベスニン兄弟のプラウダビル計画案から、 インスピレーションを受けたものということで、この上の最初の上の2つのモニターは旅と顔というテーマでその映像が流れ、下の2つのモニターではジェスチャー、そしてワルツというテーマの映像が流れています。中央のモニターでは目の映像もちょっと分かりにくいんですけど、そして94のサイレント映画風の字幕が流れていまして、その一方でこれを見ながらかかっているのは、18曲のピアノソロ音楽、それがループしながら流れているということで、マルケルのサイレント映画へのオマージュが強く感じられる作品です。これがその右にあるのが、その中に出てくる映像の画質ですね。なのでこのメタルタワーが一つだけ展示されているという感じ で、この作品は白黒の無声映画に魅了されたマルケルの少年時代の思い出に根ざしたものです、というふうにマルケルがこのインスタレーションをについて書いた文章の中で言っているのですが、確かだと思います。でこの少年時代の思い出というテーマはラジュテでも見られます。でそれが結局ずっと続いているのかなって感じもするんですが、でサイレントムービーに続いて作られたこうした少年期の記憶というものはマルチメディア作品のもう一つのイメモリーという CD ロムの方にも引き継がれます。でこれがその CD ロムのイメモリーなんですけど、このイメモリーは、ラッピングゾーンと同じようにここでもゾーンが重要な役割を担っているんですね。で、ここ7つゾーンがあるんですけど、この X クラブっていうのはちょっと別なんですが、ここが多分、記憶で上が
実力が確かありました。ここの珍しい、
はい、珍しいもう今は買えないものです。はい、
もう飲めない。
もう今はコンピューターで飲むことができないですね。で上が美術館、
ね、用なんですね。
こっちが旅行で、確かこれが映画、これが写真で、これが戦争で、これが詩ですね。でその7つのゾーンから構成されています。
だこれゴルゴマンシーっていうマルケルのホームページに行くと一応中に入っていって、はい、ウェブ版という形で皆さん無料でやれますので、ぜひ、
はい、後でちょっと、ね、時間があれば見てみますけれども、このゾーンっていうのはそれぞれ独立した存在というよりは互いに関わり合っていてつながり合うようなものです。その顕著な例が記憶ゾーンと映画ゾーンというのがあるんですが、そこの関わり合いで記憶ゾーンではマルセル・プルーストとアルレット・ヒチコックが中心人物として、冒頭で示されるんですが、で記憶ゾーンの最初です。ヒチコックの方を選んでナビゲーションしていくと、必然的にヒチコックのめまいを媒介に違う映画ゾーン、これが映画ゾーン、ここの下のやつが映画ゾーンの方向なんですけど、ここに導かれてこのめまいっていうところにまた入っていくという感じで、ものすごく関わり違うんだけど関わり合ってるという。
アエリータが入ってるのがいいよね、ソ連のカブトレス
で、はい、アエリータで、その左の、ウィング翼がこうナビゲーションしていくとマルケル自身が、これが多分自分が最初に見て最初に見た映画だろうということで、やはり少年時代の思い出っていうのがすごく入ってるんですね。でちょっと上の方を解説すると、これプルストルスト、記憶ゾーンのプルストですけど、隣にあるのがその、プルストの少年時代の思い出の場所である、そのマドレーヌの例によって換気されるそのイリエコンブレー のそれお菓子屋さんの袋をマルケルがどこかで集めてきてそれを並べてたりとか、あとはこちらにあるのがその右の方が、マルケルが旅の途中とかで見つけてきたチラシですね。チラシだったり、コラージュであったり、そういうものがバーって並べられてあって、もう本当にまさに記憶の中に入っていくような、そういった作品です。で、ちょっと少年時代の思い出ということを言ったんですが、これはそのテーマは、正午のフクロウの幻想曲、虚ろな人間たちというインスタレーション作品でも重要な主題です。T.S. エリオットの詩「虚ろな人間たち」にオマージュを捧げて作られたこのインスタレーションでは、ここの左の画像にあるように8つのモニターが水平的に並べられていて、映像が交互に映されるという形態になっています。ここにあるようにこの、映像の中で出てくるのは主にデフォルメされた人間の顔、ここにちょっと後でカタログがあるので後で回しますが、そして加工されたマルケルの作品、そ して、写真ですね。そして第一次世界大戦の悲劇を思わせる、やはり加工された映像が次々と登場します。合間にはエリオットの詩を引用しながら綴られたマルケルの文章がサイレント映画、ここでもサイレント映画の記録のように登場します。マルケルはこのインスタレーションについて寄せた文章の中で、20世紀の主観的な旅の記憶を形成しようとしたと言っています。第一次世界大戦の影響が20世紀の歴史を作り上げる土台となったとしていまして、それはさらに第一次世界大戦と第二次世界大戦の間に生まれたマルケルの幼年期の記憶とも関わり合っています。世紀が形作られた時でもその第一次大戦とまみられたテーマなんですが、それは、未来の思い出という写真をつなぎ合わせた作品になるんですが、そこでも見られるテーマです。戦間期、戦争と戦争の間の思い出、そういうことですね。はい、でさらにちょっと進めると、2008年にマルケルはチューリヒでアフェアウェルトゥームービー、映画よさらばという展覧会を開催しました。
ダウンの新作かね、言葉よさらばだけど、ね、なんかどっかでも響き合ってますね。だけど
映画よさらば、なんか山形のカタログでマルケルのインタビューが掲載されてるんですが、そこでもなんかヘミングウェイの武器をさらばに作品を出て付けた名前だと言っていて、ただなんか結構ここに映画用の後に点を入れるのはやめてくれみたいなことに
言って、怒ってるんだよね。ヘミングウェイの後に点を入れるんだけど、
はい、
ヘミングウェイの
そうです、
あれの真似だから、
そうそうみたいですね。なの で, でこの展覧会でその時に公開されたのが、そのセカンドライフ上に公開されたウルワールという仮想空間です。これはオーストリア人建築家のマックス・モスギッツァ、ワーガレット・ヤーマンと共同で作ったものです。で、この、左にあるのがこの展覧会のカタログで、アフェアウェル・ドゥ・ムービスと、あとは下ドイツ語ですね。でそれで、右がウルワールの、一場面で、ウルワールの美術館で、これがサイレントムービーのウルワール版ですけれども、これが見られたり、さらに先ほどお見せしたエリオットのオマージュを捧げたうつろな人間たちなど、他のインスタレーション作品の抜粋であったり、あとはこの展覧会の前年に刊行されたステアリングバックという写真集の中の写真の一部が展示されています。この本についても、この写真についても、この今回出た本の中で内田先生や堀先生が結構詳しく論じています。で、これが、そしてこのフラワーザムービーを紹介したビデオをマルケルは撮っていまして、ここでは一つ再生できないんですけれども、これもゴルゴマンシーという小サイトでみんなが見られるようになっているので、興味のある方はアクセスしてみてください。で、この他にもマルケルはその猫のアシスタント、自分の分身なんですけど、そのギヨームを通して、このギヨームは新聞記者です。新聞記者なんですか？とにかく猫の記者で、それこそギヨームを通して、ポストロニクスっていうネット文化情報発信サイトがあるんですが、そこで当時の社会や政治についての時事絵はがきというものを投稿するということです。でそして左が皆さん現物を持ってきていただいてるんですけど、ブラジルで開催されたギヨームの展覧会です。で、オレンジのすごいかわいい、はい、でそれで右が2007年にマルケルによって発表されたギヨームが見た1年間のテレビというビデオ作品、これも結構すぐにエクトロニクスのサイトで見れますけど、それのポスターです。さらに本人も詳しく千葉先生などによって書かれていますが、バッセンジャーズというパリの地下鉄にいる乗客たちを、これは盗撮写真で腕時計に埋め込まれたカメラによってこう乗客たちを盗撮したって、すごいちょっと倫理的にちょっとよくわからないですけど、写真で、ここでもちょっと見たらわかると思うんですけど、この女性の顔とその、それは絵画と並べられてたり、ちょっと加工されたりしていますね。で最後に少しだけ紹介したいのが、ストップオーバーインドバイというゴルゴマンシーとなったサイトでまた見ることができる作品です。この作品は2010年ハマースの幹部マフムード・マブーフがドバイのホテルでイスラエルの諜報機関によって殺された事件なんですが、これ れはあの監視カメラであの結構犯人が特定されたということで結構有名な、うん、事件なんですね。でこのことからその監視カメラの映像を何か撮ってきて、でこれを再生することでその事件の不気味さであったり、まあ、なんかそういうことを描いていて、監視カメラもこうした流動的ですごく平凡な映像が字幕の挿入や、まあ、やはりソロピアノなどの音楽によって演出されていて、21世紀の不気味な未来を暗示するような不思議な作品になっています。この作品で見られるようなあのアーカイブフッテージの活用はあの死刑執行人のまなざしという2008年のもうこれはすごい前に似たような作品なんですけども、なんかそれはレオ・ハービッツのアイヒマン裁判というあるんですが、そのアイヒマン裁判、レオ・ハービッツがアイヒマン裁判のアイカーブ映像を使ってあのアイヒマンがアラン・レネの夜と霧を見る場面がそこであるということ でそれでマルケルはそこでその映像を使って夜と霧の映像を交互に編集するということをやっています。なのであのマルケルはこうやって映像を加工し続けながら同時にアーカイブ映像ということに関心を続けたというのも面白い実績だと思って最後に紹介しました。はい、
これ見たけどめちゃめちゃ面白かったですね。あのなんかスパイ映画みたい
にこう
ドゥンドゥンドゥンと音楽で盛り上げたりただの監視ビデオ の, あの映像だったけど、このマルケルのコメンタリーが文字で入ることですごいわかるんですよね。こんなになんか顔出しちゃっていいのかっていうぐらい ねマルケルが暗殺されないかと思って畑に丸なっちゃいましたけど、
ちょっとサイレント映画みたいな雰囲気
すごいですよね、
うん、すごくこの平凡な映像でなんか作ってすごいなっていうふうに思いました。
なんか何かコメントありますか。
いや今の松本さんの話だけでマルケルの今までやってきたことというのは互いにネットワークを成しているということが分かると思うんですね。例えば夜と霧のアラン・レネというのはマルケルが最初に映画を共同制作したあの共同制作者である、彫像はまた死生ですよね、その共同制作者であるわけだし、まあ、ゴダールもそうなわけで、生涯を通じて映画だけではなくて、イメージ世界の中での実際の現実の人間たちの付き合いの上でも編集を行っていったような気がするんですね。ですのでこういうしかも長生きした人ですから、こういう人を対象に研究するというのはもうこれは本当にあの自分ももう一回生き直さなきゃいけないくらい大変じゃないかなと思いますし、まあ、今後まださまざまな作品が出てくるわけで可能性があるわけですね。一つのそういう意味ではこの後、ご紹介するタイトルはプラネットっていうふうにあの書きましたけど、進めてください。あのはい、こんばんは。彼は1921年生まれですけども、この論集を読んでいるともっと昔から生きてたんじゃないかっていうことがあるんですね。19世紀に写真が発明されたぐらいから生きていて、でいろんなことをよく知ってるような、それこそプルーストの時代に生きてたんです。プルーストと知り合いだったんじゃないかって思うほど、あの実人生よりも長く生きた人という印象を僕は受けました。というのはとてもその一人の人間が一生のうちに作れるような物量というか質も含めてじゃないですね。あのフィルムモグラフィーだけでもそうなんですけども、そのマルチメディア作品やこれからちょっと改善に紹介する本の仕事まで含めると、まあ、なんて言うんでしょうね、エンサイクロペディアというか18世紀的な全人格的な、それこそディドロとダランベールがカメラとビデオとコンピューター扱ってるみたいな、なんかそういう人格を思わせるわけです。それで、例えば、まあ、今紹介されましたが、一番右がオーレ・コエンですね、朝鮮人写真集になりました。それから真ん中がイメモリで、デラ・ジュテ
でこれはあの、ビンベンジャンスの中に出て一瞬出てくるんですけども、こういうふうに線的にいろいろなメディアを使い分けていたというよりは、同時並行的に紙もコンピューターも、フィルムもそして CD ロムも同時にこう使っていたという意味でのマルチメディアアーティストなんじゃないのかなと思います。で少しあのこの今回の本を振り返って、2013年以降のマルケルの作品がどんな風に展示されたのか、個々の作品については今東さんから解説ありますので、それについて少し話したいと思います。これがあの山形ドキュメンタリー映画祭のショーホールの入り口なんですよ。それでサンソレイユのポスターがまだあったんですよね。これがなぜかまだあって、すごくかっこいいのでこれを貼って貼りました。それでその背後に見えてるのが、これがあの、段ボール製の家具なんですね。山形来られた方はこのカタログ、さっきのカタログが段ボールのケースに入っていると覚えてると思うんですけども、山形の何て言いましたっけ、猫田くんに頼んで作っていただいたんですね。猫なの でテーブルと椅子とね、あのカバンも作ってもらったりして、そのうちにサンドイッチまで届くようになったりしてすごく良かったんですけども、はい、それで入り口に、その日の情報をこう貼ったんですが、その情報の上にあの例のエジプトのギヨームの絵がですね貼られていて、最初はたどたどしかったのがだんだん上手くなって、最後はもうすごい、あ、これマルケルが描いたんだみたいな、こういうふうに、こういうインスタレーションが、まあ、あの山形でされたと。でそれを経ていくんですけども、で、なぜこれをあえて言いたいかというと、ポンピドーセンターのレトロスペクティブよりも前だったんですね、山形は。ですのでここが大事なところで、あのそういう意味では東さんのフィルムグラフィーはポンピドーセンターよりも前に作られたということなんです。そしてポンピドーセンターよりも前に未発表の作品として、発表されたのはこのディアレクターという一種の人工知能といいますか、あのコンピューターと人間が対話するプログラムだったんです。でその後山形の後パリでポンピドーセンターで開かれました。これがその会場で、ポンピドーセンター、あの地下1階があるんですけど、その地下1階のオープンスペースの無料スペースを使ってインスタレーション、そして、上映の方はあのシネマで行われますけども、あ、こんな風にあの床にですね、ギヨームが、巨大なギヨームがプリントされて、でそこを舞台に毎週いろんなイベントが行われました。それで、まあ、左がそのインスタレーションの様子なんですけれども、さっき東さんが最初に見せてくれた例のポスターが大きく引き伸ばされて展示されて、でこれに合わせるようにしてプラネットクリス・マーケルという DVD のセット10巻ぐらいありましたけど ねたくさん入っているのが、まあ、あの新たに発売されて、で、まあ、同じようにあんまりうまく映ってないんですけども、ザッピングゾーンですね。でこのザッピングゾーンをこうポンピドーセンターが、まあ、今回再展示するときに一番気を使ったのは、やはりあのマーケルが当時発表したときとできるだけ同じ環境、つまりそれぞれのモニターや全部同じモニターではなくて、コンピューターのモニターもあるし、それから小さなソニーのモニターもあるというふうに、それぞれ、映像だけではなくてハードも違うんですね。そのハードを揃えるのがすごく大変だったということと、これ音の作品なんですよね。ですのでその音の大きさとか、このゾーンの中をこう回遊していった時に聞こえてくる音の感じもできるだけ再現したかったというふうに キュレーターは言ってました。体験型の作品と。で、この、これ、これがさっきのイベント会場なんですけども、この怪しい人物は秋女という、アーティストで、まあ、サウンドアーティストで、私の友人でもあるんですけど、たまたま彼がこの時に、ま、あのマルケル的な誘導の世界を、世界中で彼は旅行しながら、カセットテープで録音した音をもう何百回も持っていて、それをミキシングしながら、その手に持ってるのはスピーカーなんですけども、この秋女です、ぴったりなんだよねこの世界で、コンティニュールボイヤージね、旅を続けるっていうのにこ うまく合わせていて、いやこれ個人的にすごく気に入ってる人なんで、ちょっとあえて、はい、それで、もうこれは先ほどのと同じ写真ですね、同じところですけども、まあ、改めて見て思ったんですけども、マルケルは映像の中身とその映像の形式や映像を作っているモニターであるとか、紙であるとか、そういうものを、合わせて考えていて、切り離していなかったと思うんですね。それがこういった回顧展で忠実に、まあ、リスペクトされているのが僕はいいなと思いました。どんなメディアでもいいっていうわけではなくて、見せる時の例えば右のプリントですけども、やっぱりマットの紙を使ってあまりこう平らつかないようにしてるとか、ライティングも全部ではなくてその画面だけにするとかですね、やはりコンピューターセンターはアーカイブ機能がしっかりしてますので、1回展覧会にした時にはどう展示したかということもできるだけ、忠実にこう再現できるようにアーカイブしているようなんですね。それに従って、やったと、はい、でさて、このチットプラネットのシリーズですけども、今日これ3冊持ってきました。ですので実際に手に取ってこう見ていただきたいと思います。ください。今50年代から彼が編集責任者となって、一つの国のこれ旅行ガイドですを編集していただきました。で、全部で30数巻ですかね。直接から編集したのは。で、見るとやっぱりこれはマルケルの本だなという気が本当にします。それで今日持ってきたのはソ連と日本と、まあ、中国なんですけれども、巻によって、マルケルが自分の写真を他の写真家の、まあ、写真と一緒に使っているものがあって、特に中国とソ連が一番多いんですね。写真自体も面白いんですけれども、編集とレイアウトがもうすでに後年のマルケルを、まあ、ある程度やっぱり、予告していることがよくわかります。ちょっと進めてください。ごめんなさい。ちょっと進めてください。この私の後でどんどん戻ります。はい。それでですね、一つはもちろん、惑星を形作るようにして、第1巻がオーストリアから始まるんですけども、最初は、まあ、ヨーロッパ、それからだんだんこう遠くなっていくんですが、こうやって並べてみると表紙の色を最初から考えてるってことが一つですね。なのでもちろん1回目、2回目、3回目ぐらいの時は分からなかったと思うんですけども、全部揃った時にどういうふうに見えるかということをある程度もすでに考えて表紙の色は決めていったと思うんですね。で、もう一つは全て表紙が女性のだってことですね。これはすごく重要で、女性の役割というのは映画の上でもやはりとてもマルケルの作品の中ではレベル5もそうだし、もちろんラジュテもそうであるし、 し、サンソリもそうであるしというふうにですね、やはりその女性に向けて、あるいは女性からの声を受けたり語ったりしながら世界観を紡ぎ出すというね、そういうある特定の女性というよりは女性できないものというんですかね、うまく言えないんですけど、まあ、マトリックスのような、はい、そういう役割があると思うんですね。それがこの時点で表紙のチョイスからも出てる。で、今お手にいただいてる「シント・ジャポン」ですけども、表紙でこの旅行ガイドのシリーズは大ベストセラーになりまして、版を重ねます。ですのでその版を重ねるごとに表紙がちょっとずつ違うんですけども、ただカラーであることと、そして女性であることは変わりません。それでいくつかページをスキャンしました。これは中国なんですけども、こういったグラフィックと写真と写真2つの間のこうテキストの入り方とかね、こういうのはやっぱ本当に特徴的だと思いますね。で見るとですね、右側の漢字は最初は猫なんですよ。これは偶然じゃないでしょうと。猫だと、はい。でこれは日本なんですけども、巻末のどの巻でもその巻末のクレジットが本当にしっかりしていて、使われている画像と資料に関しては全て出典が記されています。こんな言ってみれば地球の歩き方みたいなもんですから、そこまで凝るかっていうぐらい細かいんですね。でその理由は多分マルケルはこれを一種の旅行ガイドとしては作られています。当時まだそれほどこう自由に世界中をこう歩けるほど裕福ではなかったフランスの若者にとっての世界ガイドとして作ったと思うんですね。そういう意味でアーカイブがたくさん入っています。そのアーカイブのほとんどは彼個人の持ち物なんですね。で右の太平洋戦争の時の、日本軍が攻撃されている時の画像も自分でどっかで集めたものですね。でこういったものをたくさんやっぱり持っていて、それを使って、はい、これは日本なんですけれども、189ページ、偶然じゃないだろうと。いい写真なんですよね。これ絶妙のこの傾きと、ね、猫がね向こう向いて横向いてるんですよね。っていう、はい、次、はい、これはソ連なんですね。でやはり中国とソ連はそれぞれ映画を撮っていますので、その撮影やロケ団に際して実際に待ってて写真たくさん撮ってますので、それを使っているとは思うんですけども、ただ、はい、マーケル自身の写真を見ると、はい、非常に特徴的で、例えばソ連の場合はですね、美術館や博物館の中で撮られた写真が結構あるんですよ。これがその2枚なんですけども、で左の方のキャプションは未来への確か未来への眼差しで、右の方は過去への眼差しっていうのは、まあ、キャプションがされて、いて、で次これも同じソ連の館なんですけど、やっぱり美術館で絵を見ている女性を撮ってるんですね。一冊のガイドの中に何回かこう繰り返される感じで、美術館や博物館の中に佇んでいる人間とその人間の眼差しが出てくるんですね。これやはりラジュテーの動物園、市役所さんの剥製の部屋とかね、ああいうのをこうやってどうしても考えてしまう。ありますね。イメージを見る人間の姿を最初から捉えてますよね。これはシベリアの方まで行った時の写真ですけど、まあ、写真もいいんですよね、本当に。 まあ、いいと言うしかないし、こんなにたくさん撮ってたんだと。なのでこれ今のフィルモグラフィーですよね。これからこの写真に行くとこ大変なことになってしまうだろうと。はい、ロンドンにちょっと戻ってください。でその後ですね、去年の春に、ロンドンのホワイトチャペルギャラリーで回顧展が開かれました。こちらの方はロフィドセンターとは違ってかなり本格的なもので、インスタレーション作品を先ほど東さんが紹介していた、写真やそれからサイレントムービーも再現されていて、包括的なものだったと思います。でこの時もやはり展示の一つ一つに最新の注意が払われていて、サイズにしてもそこにはやはり多数のキュレーターの協力があったわけですよね。感覚にしても本当にこうゆったり映画作品だけを見れる部屋を作ったり、逆にこう凝縮してみたい、ね、ホワイトチャペルギャラリー結構大きいんですけども、そこを全館使う形での大回顧展だったと思います。この時に本の中にちょっと書いてたかもしれないんですけれども、ラジュテの別バージョンというのが上映されていて、びっくりしましたね。で具体的には本編は同じなんですけども、導入部が動画なんですよね。決定版とは違って。なぜそんな別バージョンがあったかというと、それはベルギーの王立、フィルムセンター、シネマテイクですね。シネマテイクに、協力してもらって、まあ、そのいきさつは本の中にも皆さん詳しく書いてますけども、そのシネマテイクの館長へのお礼として、まあ、一本を収めたということで、それが公開されたということになります。もう一つ面白かったのは、ラジュテを作るに際して、撮影の終わった後、編集ですね、編集段階で、写真のベタ焼きコンタクトプリントのコマをこうノートブックに貼って、でこの順番でここは音楽がこうっていう手書きのですね、ノートが展示されていたことですね。それを見て、これもやっぱり研究者に聞きたいですけども、本当にこれから資料が出てくるわけですよね。今まではやはりマルケル本人が許可をしなかったと思いますし、マルケルが生前自分が完成作として作品として発表したもの以外は、しかもレトロスペクティブというのは許可しなかったわけですよね。そういう意味で非常に、膨大な数とはいえ限られたわけですけども、2013年以降こういうふうにいろんな資料がこう、ね、出てくるわけですよ。しかも一箇所じゃなくて世界中からが多分出てくると。でマルケルって名前じゃなかったりするわけですよね。そんなことどうする、ね、どうするんでしょうかというか、本当に一体何が出てくると、全然誰にも予想がつかないねということですね。はい、で進めてください。じゃあいきますけども、でもう一つ今見ていただいてますけど、さっきのそのトップラブが、これは2009年にブラジルのサンパウロで、企画した展覧会ですね。その時にポスターを作ったのそうです。でそのポスターというのがポストカードを組み合わせて作られていて、で右側はその実際のポストカードなんですけども、まあ、ブッシュが出てきたりですね、オバマが出てきたりして、もう本当にその時々のステージに対するウィットと、風刺ですね、風刺の効いた、ポストカードが、でそれをまとめたのがこのカタログになりました。 で、編集もやっぱり凝っていて、全ページに、ほぼ全ページに、これマルケル自身のアトリエなんですけども、アトリエを自分で撮影したのが、もう入っていて、至る所に猫いるんですけども、で、ちなみにこの左ページのですね、奥に、見えてるのこれビデオテープなんですね。で、これはマルケルのアシスタントというか非常に近い関係にあったエチエヌ・サンドラーさん、山形にもいらしていましたけども、言ってましたけど、このビデオテープの整理がすごかったと。で、フランスで当然出たものだけではなくて、世界中で出た、自分自身のビデオ、それと、自分が引用したり、あるいは次もそうですけどね、そういった自分が使った人のビデオですが、これもほとんど個人のシネマテープのように、綺麗に整理されていたそうです。で、上の方に、ギヨンとの上の方に虫よしやが見えてますけども、猫の猫で、その後このパッセンジャーというパリの地下鉄で、撮られた写真が発表されるんですけども、さっき松野さんが言ったように、これも全部盗撮なんですね。これも一応聞いたんですけども、携帯で、携帯にカメラがついて、携帯で写真が撮れる携帯が出た瞬間にそれを買って、それで撮り始めたなるほど、随分年季入ってるんですよね。年季入ってるんですよ。なので、むやみやたらってわけじゃないんですね。で、これはね、これ腕時計じゃ撮れないだろうと思うんですけど、これはね、メガネに本当に、でもこれ Google グラスよりずっと前ですからね、
目線の高さから
、そうなんですよね。ここにつけて、で、こうスモークみたいな、サングラスみたいなやつをここにつけて、この距離で撮ってたの。なので本当にこの距離で人がこっちを見てる写真があるんですよ。怖いですね。怖いというか、こういうのを見るとやっぱり未来から来た人って感じしますね。倫理的な問題は起きないと思いますよ。これ未来から来た人、未来人が撮ってるんで、現在の法律は及ばない。はい。それで、その未来人が作ったコンピュータープログラムであるディレクターなんですけども、これは実際に山形ではエチエンドさんが1時間弱といいましたかね、コンピューターで対話した様子を見せていただいて、でその内容は東さんが翻訳して、収録されています。今回のものにも収録しました。実に不思議な会話で、会話として成り立ってはいるんですけれども、どこか詩的で、詩の引用があったりですね。なので他にもこのディレクターを使った人の話を聞くと、やっぱ機械を相手にしているような気はしてしないと、やっぱりのめり込んでしまうみたいなんですね。なのでこういうことを Apple II で作っていたと。ですので、フィルモグラフィーとこういったマルチメディア作品の制作年を対照してみるとですね、さっきも言ったように先的ではないんですよ。技術が追いついてきて初めて完成しているものもあるし、ですので、コンピューターの方がビデオより早かったりとかですね、本当に錯綜していて、なので、やっぱり未来から見てメディアを扱っていたという気がしますね。ハイエイトが出たらすぐにハイエイト使うし、多分その技術的に可能になる前からこういう使い方できるだろうと思って作り始めて作っていた、そういうところはあると思いますね。はい。 で、クリスマス、マーゲが亡くなった時にリベラシオンがいち早くですね、マイク・リベはあの、ムスシャとギヨームを登場させてましたから、いち早くクリスマーカーセファスとね、自らを消すというふうに一面に通して発表しましたけど、その時の表紙もやはりラジュテのこの本と同じ場面、同じ、シーンですね。その中で、紹介されているのが、この右側の写真なんですね。見るからに怪しい人がビデオカメラで何か撮って、これはもしかするとバラー猫事件の時の、そうですね、撮影なんだと思いますけども、ここにいたら誰も気づかないと思うんですよね、実際は、ですので、神出鬼没という言葉が一番ぴったりくるのではないかと思います。はい、で2014年のポストカードがこれで、イヤーオブドラゴン、イヤーオブザドラゴンと書いてあって、ギヨームがドラゴンの上に乗ってるんですけども、注意したいのはこの右下なんですよね。猫型のにオキュパイと書いてあって、オキュパイせよと。こういった今回、誘導と逃走なんですけども、本当にもう最初から最後までアンガージし続けて、直前までそうだったっていうね。しかもユーモアがあってですね。ご存知の通り、先週パリは300万人超えるという、ちょっと考えられない史上最大規模のデモンストレーションがありましたけれども、ああいったこうニュースを見るにつけですね、やっぱどっかにいるんじゃないかなと。いるでしょうって気もします、ね。で、最後はこの写真で、やっぱりいろんな、これから作品を我々見続ける、読み続けることになるわけですけども、でもそこには終わりがなくて、で最後、一番最後に何の子を見ても何のめくっても一番最後にはこの文句が出てくるんじゃないかなというふうに思います。はい、大丈夫です。
ありがとうございました。じゃこれを続けてちょっと5分ほどの動画を僕の方からちょっと見ていただきたいので準備していただきたいんですが、私も近年マルケル研究をしているんですけれども、ちょっと入り口が違ったのかも、お二人とは違ったのかもしれなくて。自分がですね、作る上でマルケルに何か学んでいこうという態度だったんですね。以前は生涯僕は物書きをしながら、8mm と 16mm フィルムで主にフィルム媒体で、個人映画を作ってきたんですけれども、2009年から、ビデオカメラに切り替えて、それまで撮りためたビデオフッテージみたいなこう編集しようという時にクリス・マルケルの、サンソレイを見てですね、こういうエッセイ映画が作りたいなと思って、でベオグラード1999って映画を作ったんですけど、運よく劇場公開まで行きましたけど、そんなにたくさんの人が見れるような映画ではなくて、こうビデオフッテージ、自分で撮ったものと外から持ってきたものを継ぎはぎしてですね、そこに自分の一方的なコメントをかぶせていくっていうやり方をやってみたんですが、クリス・マルケルほど成功はしなかったんですけれども、っていう形で見てったときに、じゃあマルケルが、どういうふうに作っていったんだろうって考えて、2009年あたりからですね、海外版の DVD がたくさんワーッと出始めて、それをこう買いあさってですね、見ていったと。それで、今日、あそこにあるかな、フィルムメーカーで個人映画の作り方っていう本を、先生が持ってらっしゃる。2011年出したんですが、マルケルのですね、インタビュー、僕が翻訳して、あとマルケル小論みたいなのを書いてですね、自分の映画の神であるジョナス・メカスとクリス・マルケルを入れて、日本の個人映画の作家の松本敏夫さんとか今村隆彦さんとか、そういう人に話を聞いてですね、これからどうやって映像制作を続けていったらいいだろうっていうのを聞いてったんですね。それで本をまとめたんですけれども、だからそれから5年ぐらいかかってるんで、マルケルに会いたいなって思ったんですが、2012年の7月29日にマルケルは自分が生まれた誕生日の日に記事に 歳で亡くなってしまったので、もう会えなくなってしまったんですけれども、そしたら2012年の10月に、山形で特集やるっていうんで、じゃあ自分たちも何かしようよということで、ニャオニャオという独立マガジンの編集委員をやっているので、まあ、できれば、もうこっちの方、あのカタログの方は翻訳メインでこう研究者の方たちがやるので、自分たちの方ではビデオアーティストであるとか、映画祭のキュレーターであるとか、映像作家であるとか、写真家って人の作り手の方から見たマルキュル特集をやってみようよということですね。どっかにニャオニャオが、あ、それですね、あと思いますけど。で、ようやく2000、まあ、山形でみんなで会ってですね、そこでこう盛り上がって、井上さんを中心に作ってきて、1年かけて本が出たんですけど、まあ、すごく感激しましたね。その2012年11月に出ましたが、12月になると街がこうクリスマスシーズンになってきてですね、クリスマスのっていう言葉が駅の広告とか看板とかいろんなところに出てくるんですけど、クリスマス系、クリスマスの言葉を読んで、クリスマス系のことを思い出して、ジーンと来ちゃって涙が止まらなくてですね、しょうがないから、マルケルの論集を持ってって、いろんなところに記念撮影してですね、こう海岸の渚で撮ったりとか、山に連れて行ったりとかですね、いろんなところで会話をしてるところなんですけども、まあ、そんな風に、本を作ってきました。で、これが動画なんですが、ちょっと音が小さいんで、発言的に、やってみたいと思います。どうぞ。アニエス・バルダがですね、2011年撮った、アニエス・バルダ、アチラコチア・バルダっていう映画のドキュメンタリーのワンシーンです。マルケルは当然出たくないので、興味のエジプトが代わりに大きなある予定です。これがクリス・マルケルのアトリエですね。皆さんのお話になりましたけど、まあ、マックがたくさんあること、それから彼がインスピレーション源にしてきた、まあ、イメージですね。お札からポストカードから、さまざまなポスターから、チラシから、ものすごく散らかってますね。彼の撮ってきた写真集、写真スタイルのバッグがありますね。という形で作ってきた。これはありましたね、先ほど。それからマルケルが、パブリッシュしてきた本と、さまざまな映画、ラジオ系のレベル5なんかですね、彼が撮ってきた。そしてこれがマルケルの創作の秘密の裏に隠されたものだろうとアニエスは我々は言ってますけれども、コードの数ですね。それから、募集者ですね。で、これが例の皆さんおっしゃってたビデオコレクションでしょうか。で、竹内徹の本とシンセサイザーの前にあって、猫の写真が大きいですけど、これがまあ日本を中心とするお土産物のコレクションを持って集めてるっていう、日本だけに限らないんでしょうけど、お土産物コレクター収集家としてもいいんです。浅草あたり買ってるんですかね。で、袋をですね、袋は彼にとってギリシャの英知を遺産を取るものということで、知識の象徴、知能ってことですね。ビデオの編集機がありますね。アルジャジーラを英語でずっと見てたという。モニターも常に何台も、まあ、ほとんどザッピングゾーンの中で暮らしてるというか、空間の中がザッピングゾーンになっている。それを美術館に持っていくとイスタイルになっているというようなのもあるでしょうか。これも出てきましたけど、彼の作ったコロナ銃ですかね。これもさまざまなありものの写真とイラスト。この時期には、亡くなっちゃいますけど、なんかオバマのキャンペーンのため T シャツを作ってですね、応援してて、その資金のために寄付してたという、まあ、ようなアクティビストとしての資金活動をやっていた。で、iPhone じゃないっていう、まあ、スマホを使いこなしてですね、これが反オバマキャンペーンに使われた、イメージだよということで、こう、アニエスに見せてもらうんですね。まあ、スマホがもうしっくりきてるところなんでしょう。だから歴史的なドキュメントも、集めているよと。タイムマガジンがある時から、このデザインだった 提携ができて、この提携をずっと使えるようになったという、この日本の最先端ですね。もっとシンプルなデザインをこのタイムは考案して、まあ、この辺はちょっとメディア批評家というか、いろんな批評家みたいなのもあるけど、顔が伸びてるんでしょうかね。集めて実物持ってるっていうのはなんかすごいですよね。はい。これがクリスマーケットのトノートブックです。これは何度もお話ですけど、イブ・ロワールの、セカンドライフ内にあるマルケルの美術館を含む、島々。この白い T シャツの人がマルケルで、あちらの人が、プログラマーしてると思います。で、フクロウとマルケルは会話し、海を見ながら行ったりと、過ごしますね。あと、猫と一緒に踊ったりとか、アネスバルダも一緒に踊ってみた。歌ってみたじゃん、踊ってみたか。あっちにマルケルの空間につながったアニエス・バルダのおじさんがなんか、画家だったらしいんですけども、場所が、居場所が。で、まあ、いつでも亡くなった後でもおじさんに、ここに会いに来て、話をすることができる。お気づきの方も多いと思いますけど、セカンドライフ内のですね、空間が、一種の楽園というか、南の楽園と言いますと、島みたいになっているんですね。これが、創造の美術館ですね。マルケルの写真から、映像からが。写真集とか、映画とはまた違った形で、もうこのマルチ画面がマルケルの頭の中だなと思いますけどね。バックルーム、アトリエもそうでしたし。で、この創造上美術館では、業務が、ものすごくうまくピアノを弾いてくれるという。こういう永遠の空間でずっと過ごしたいなと思ったんでしょうかね。はい。それが、業務が座っているのが、猫型ソファ。なんかこう、大きな、今なので猫の形でこういつでもリラックスして決めるように。で、アニエス・バルダの顔が試してるんですね。結構いいじゃないですか。いうイメージがですね。はい、この辺も止めてください。アーキペラゴ、要するに群島上の島々に連なった形状で 3D の空間にあるというので、それがですね、様々亡くなった人たちの空間があったり、マルケル美術館があったり、ちゃんとバルタのおじさんの場所に繋がったり、お話によるとですね、ゴールデン街のジュテというマルケルの映画にちなむバーが、なんかこう、あの中に繋がっていたりとするというですね、だからそれが、みんな一緒くたり一つの場所があるんじゃなくて、緩やかなこうネットワーク上の形で、つながっているっていうあり方がですね、こうはこうでありながら、こう、ネットワーク上になっているっていうのが、まあ一つ、マルケルの思考してた形なのかなというのがあります。それから、先ほど見ていただいたアトリエですね。この作業ルームっていうのが、そのマルケルのもう、本当に、想像する、想像の秘密みたいな場所になっていて、あそこから何かを取り出して、こう、つなぐと、写真を並べると、写真集になったりですね。それをこう、展示して持っていくと、写真展になったり、またそこからですね、彼自身が、コラージュ作品を作って、ね、何かイラストとこう、写真を組み合わせてですね、映像作品を作っていくっていうですね。マクルームが、まあ、もちろん、レベル5の中の、なんですか、ベルコジャがいるマクルームの設定もあるわけですし、また、ウブロワールっていう言葉自体が実際、作業空間っていう、意味ですので、英語に訳すとワークルームなので、そのワークルームでずっとこう、永遠に時間を過ごしたいということがなんかマルケルのアトリエと 3DCG 版を変更したのかなっていうのが、僕の考えたことでした。 アドワさん、あれですね、実際に、セカンドライフの中で訪ねて行ったことがあるんですよね。
はい、何度もあります。はい、そこで撮ったりして写真を。でも本当に中継があって、あとは虚構の映画館もありまして、そこに入っていくと実際に本当に映画館に入って、椅子に座って映画を見るみたいな感じで、ラジュテを見たりとか、あとはラジュテからインスピレーションを受けて作られたノマルケル自身が許可していいって言ってた女性のインディラ・スルビエヴァという方が作ったアムネジー・アンファンティーっていう映画が流れてたりとか、それもゴルゴマンシーのっていうサイトのオートゥ・ドゥ・ラジュテっていうところに入ってますので、ゴルゴマンシーは本当誰でも見れるので、みんな見てもらったらいいと思うんですけど、イメモリも見れますし、あとはこのウーファーのマルケル自身が作った紹介ビデオとかも見れますので、ぜひ後で皆さん興味のある方行ってみたらいいんじゃないかというふうに思います。
このイメモリならちょっと入ってみていただきたいんですけど、僕が気づいたら、でもこのイメモリって翻訳すると、まあ非記憶とか反記憶ですよね。実際にその個人的な記憶のマルケルの空間ではあるんですけれども、それが彼の単純な個人的なメモワールになっていない空間なんですね。それは何かというと、例えば、彼のアントンおじさんっていう写真家おじさんがいて、それ彼はですね、実際にサンドラル、なんだっけ、サンドラル・クラスナーっていう名前の参照絵では人が、それはマルケルだし旅してですね、あちこちから写真を送ったり、映像を送ったり、手紙を送ってるんですけれども、それをフランスでパリで受け取った女性がその手紙を読んでいるっていうですね、単純なドキュメンタリーじゃなくてフィクションにした形にするんですね。で、そのクラスのおじさん、アントン・クラスナーっていうのが実際のおじさんなんですけど、彼が実際に家族の中では有名な人だったらしくて、中国に旅してですね、明朝の王様のお墓を守るラクダの写真を撮ってですね、それが北京の日曜日という1956年の彼のエッセイ映画のですね、入り口になっていたりとですね、またキューバにそのおじさんが行って撮った写真について作品を作ってたりするんですけれども、じゃあ単純にそのイメモリーの中に入っていくと彼のマルケルの個人的なプライベートな空間が見られるかというと、そういう簡単な話ではないんですね。様々にこう個人的な記憶を散りばめつつも、なんかこうフィクションの形で出してくる。例えば黒澤明の、ランのドキュメントを撮った AK っていう作品がありますけれども、あれもアントン・クラスナーの AK の、イニシャルだったりとか、そういう散りばめ方でマルケルは小出しにしてくるんですよね。だから彼、ここにこう彼の、個人的な生活と記憶があるかっていうふうに入っていくと、なんかうまく肩透かしというか、たぶらかしをされてですね、私たちはますます迷宮に入っていくというのが、その記憶っていうテーマですよね。皆さんにちょっと最後にお聞きしたいところではあるんですけれど、
このマルケルの惑星に一度入ってしまうと、どこまでがマルケルの記憶か分かんなくなると思いますね。例えば誰が語っているのかということを考えると、マルケル自身がすでに複数の人格を持って、複数の名前を持っているし、複数の人格を持っているので、何かこの仮に一人称での語りがあったとしても、それでもその一人称が一人の人間に帰属するとは限らない。むしろ今の AK の話ですけども、そのちょっとしたイニシャルや謝礼や、言葉遊びですよね。クリス・マルケルはルイス・キャロルを本当にこよなく愛していたと言いますし、笑う猫事件の笑う猫というのは直接的には、不思議の国のアリスから取られているわけで、数学者だったルイス・キャロルもいろんな言葉遊びをして、それだけで本がああいった音による連想が本当にここにもありますので、何なんですかね、言語そのものが一つの人格をなしているような気もしますね。マルケル
でしかも複数の言語を使っていて、ロシア語はロシア語で会話できたり、ソ連ではロシア語で、会話できたぐらい、中国は日本は知りませんけども、やっぱりさっきのチッププラネットの旅行ガイドのシリーズを見ると、どの国に行ってもその国の人として、現実の中に入っていったような印象です。ですので彼の記憶というのは最初から複数の人間の記憶で、個人の記憶というよりは未来から見た人間の記憶という気がします。今回の本の第2章はそれについての本格的なアンソロジーだと言っていいと思いますね。というのは、例えばイギリスだとチャンネル4、フランスだとアルテというように、90年代以降新しいテレビチャンネルできますけどね。でそこにマルケルというのは自分の名前は残してませんけども、かなり積極的にアドバイスされていると、チャンネル4はそれ分かっています。あるいは90年から91年にかけてユーゴスラビアで内戦、91年からユーゴスラビアで内戦が起きた時も、コソボに至るまでマルケルは一人でカメラを担いで行って、その包囲された町でどうやって民が特に若者がテレビレポーターが番組を作ってそれを報じるかということを実際にやってますので、そういうふうに名前は残してないんですけれども、報道や番組作り、あるいは曲作り、テレビ局のプログラム作りにまで彼は関わっていて、そういう形でも記憶そのものよりは記憶の作られ方ですね、我々の日常的なニュースも含めた集団的な記憶の作られ方に関わっていたわけですね。そう考えるとですね、やっぱりメタ的な記憶の創造者と言ってもいいんじゃないですかね。
サンソニューの中で2001年、41世紀の未来人は脳 100% 使えるようになった未来人で、今私たちは 10% ぐらいしか使えないんですけれども、そういう人たちがこう未来、完全な記憶を持っていたら、例えば絵画を見て感動したり、音楽を聴いてなんか心を動かされたり、そういうことはないだろうとなると言ってますね。ワークルームを見ている、なんかそういう一つ一つ、なんていうんですか、マルケルが参照の中で言ってたのは、イメージというのは記憶にとって変わる、過去にとって変わると。だからその実際の過去ではなくて、何か写真を撮ったり、土産物を撮ったりして、それをこう手にした時に、私たちの記憶は完全ではないですから、そこから何かこう別の記憶が出てくるわけですね。それをこうなんか並べているうちにですね、彼はこう、そこになんか 文学的な文章をつけてみたり、詩をつけてみたりしたくなった。そういうふうにこう記憶をつなげていくとですね、もう気づくとなんかこう創作物とか作品というものになっていたような気がするんですね。彼が自分のことを、アーティストっていうふうに言われるとなんかすごく嫌がったっていうのは2008年のセカンドライフナインのインタビューに出てますけれども、自分のことをですね、寄せ集めのブリコラージュ職人っていうふうに言ってますね。それはヒゲでも何でもなくて、多分自分自身でそういう認識だったんでしょう。あの部屋を見ると分かりますけど、本当に何かこう寄せ集めてですね、ブリコラージュは皆さんご存知のようにレヴィ・ストロースの企業仕事の言葉ですけれども、実際彼がやってたことはそういうことなのかなっていう気が僕はしてるんですけどね。記憶の中ブリコラージュ職人
確かにコンドワールの中で自分の仕事のことスーパーブリコラージュみたいなことを言っているので、それはちょっと寄せ集めの記憶みたいな。
本当にいろんなものを自分で集めて、その場所に行って持ってくる、それをこう組み合わせることによって、同じ材料でも組み合わせ方によって違う記憶ができる、そういう思想の持ち主だったと思いますね。ですので映画は実はどこでもできると考えていたんじゃないでしょうか。今この場所であそこに時計があって、カップが2つあって額があります、あれだけで多分映画はできるんだっていうふうに考えていた人だと思いますね。それを実践したじゃないか。
で僕なんかの実感で言うとフィルム時代って結構不便で人の手も変えなきゃいけないしお金もかかるし大変だったんですけど、マルケルが言うのは2004年のワラウネコ事件って初めて自分の指10本だけで撮影して10本だけで編集して、でそれをさらに、DVDR に焼いて飲みの市に持ってって売ったっていうんです。初めて生産者から、消費者に直接届けることができた大勝利だっていうふうに言ってるんですけど、本当はそういうことをずっとしていたかった人なのかなという気がするんですね。だからフィルム時代というのは不便なもんで、音ネガとエレガが分かれてますから、これを2枚重ね合わせてプリントっていう感じで映画にしなきゃいけないんですけれども、その音の方をこう埋めるのが大変なんですよね、フィルムっていうのは。だからマルケルはああいうコメンタリーみたいのでこう埋めていったし、サンプルなんか今見ててもさまざまな未来的な昔のシンセサイザーで面白いですね、効果をつけたりとかしてるんですよね。そういうこと必要なくなってくると、その紛争地に行ってですね、なんかインタビュー取ったりですね、ビデオ時代に入るとこうマルケルとまた全然違う作家になっているななんて、思いますけれども、その辺のことを千葉先生がだいぶ詳しく書いてらっしゃったので、ちょっとコメントをいただけるといいのかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
ちょっと今日最初来た時に眠りについてちょっと入れてしたんですけども、ね、まあいろいろ本のね、カバー外すと自分の前が外すとってちょっとまずいなんか眠りしちゃうんじゃないかなって時々あるんですが、まあ、四国のスコッチですよね。ちょっとああいう感じじゃないかと思って、だんだんだんだんお話聞いてたら元気になって、ね、今の、まあ、気に来たんですけども、まあ、ただ今、こう、ね、まあ、何か発言を求められて、それどういうことだったかちょっとよく覚えてたんですが、今日は、まず、不思議だなっていう感じがして、なんか僕も恥ずかしながら原稿を書いたんですけども、普通はそれでなんか分かったつもりなんですが、これ、分かんなくなっちゃったっていうか、今日来てみたら、あ、この人はどういう人なんだろうって、ますます分からなくなっちゃった。で、自分の知ってる題材もあるんですが、それはやっぱり別の方がお話しなさると違うように見えてくるっていうのが、さっきのフリコラージュのね、組み合わせるのとは違うので、これはどういうことなのかなっていうふうに思ってるってことと、あとは、驚きのこといろいろあると思うんですが、地下鉄のファイナルのパッセンジャーズっていうのは、たぶん90歳近い人をやってるんじゃないかと思うんですよね。だから僕も今日まだ90分って言ってないので、それでめまいしてるって言ったらダメだなって。もうちょっと、あんな来てないよって感じがしたっていうことと、それから、まあ皆さんがお持ちのパンフレットね、あれも不思議なパンフレットでエジプト業務、それが特集みたいなやつですよね。で、髪がね、エジプトの業務がエジプトって何なんだ、なんでエジプトなのって思ってて、まあ自分に考えることはないわけじゃないですが、そこであそこに書いてある、インターキープ、エジプトの業務へのインタビュー記事なんだ。そういうものを読んでたら、お前さんは他の猫と同じように複数の性を持ってるんだっていう、皆さん一回言うんじゃなくて何度も何度も生き直すような、つまり猫ってのはそういうもんだから、お前さんもそうなんだっていうあれ質問があった気がするんですよ。だから実物の、実物っていうか現実の動物の猫もいたわけですよね。で何でしたっけ、ピアノが流れてきて、その上で、
ね、ピアノを
聴くって、ピアノ猫が大事ですね。あれが初代でしょうね。で、そして何代も何代も変わって、ただ名前みんな同じで、繰り返してやっぱり生存していくっていう、それが、まあ、古代のエジプトから今までつながっていくのかなってことを思って、まあ、そのあり方と、なんかクリス・マルケルがまたいくつもいくつもあるっていうか、皆さんが言ってる、ずっと昔の人じゃないかっていうようなこととか、なんとなくこう、そういう感じで話を聞いたんですよね。
ありがとうございました。
そうですね、ちょっとだけですけど、でも本当に、そうですね、猫、すごい面白いですよね。そして、湊さんが未来から来た人って言いますけど、本当にその通りで、亡くなってからディアレクターの話とかは、私たちに届いたり、それからまたこれから多分私の知り合いのがシネマテークでインターンしていて、今シネマテークのアーカイブを管理しているらしいんですけれども、いろんなものが出てきても大変なことになっているということをちょっと聞きました。その実際にそれに関わっている方からなので、もうこれからもなんかもう何が出てくるかわからなくて、
いいですね、一生分の仕事。
いや、そういうことではなく本当なんかもう覆されるのでは ではないかというふうな感じですね。
あと一人が書評を書いてくださった映像作家の風間瀬さん、何かあるんですか。
はい、これ本当に僕もね、本当に知らなかったことばっかりだったんですよ、これ言うまで。要はアジュテとサンソレイが有名でしたけどね、他のってのはほとんどよく分かんなくて、それでこれ状況書いてくれると、あ、いいよなんて言って軽く引き受けたら、中見てったらとんでもないことになってるわけですね。もう何がとんでもないかっていうと、これが一目瞭然なんか、これはもうビデオワークの始めじゃないですか、使いたいですね。そんな単純なことじゃないだろうって、で話せば話すほどこう今迷宮に入って、まさにこの空間が迷宮に入ってって言っても、もう過言ではない。それぞれの、イマージュ、要するにイマージュって何なんだろうっていうようなことを書いたつもりなんですけど、その昨日か一昨日に、森岡さんという方と、それから水沢君という方がですね、ちょうどジルドゥルーズの喋ってる動画と、それから、もう一人は誰だったっけな、フッサンかな、フッサンの動画、それは実際喋ってるのを見ると、今までエグリチュードだけ読んでた人間から見ると今よりも全く違ってくるんですよね。というようなことが今日ここでまた起こってるなって思いつつ、その言葉とその画像と音とそういったものが想起されてくるっていう、そういうまあすぐに言ってもいいんだけど、そういったことは何かわからないですね。やっぱり要はぐちゃぐちゃとなっていくものが今までであって、その本質に迫り続けているのが、亡くなったのも一昨年ですからね、こんなに現役だったなんて僕は全く思ってなかったんですよ。だからこのクリス・マルケルという人はとっくにもう13年になって終わっちゃってる人だと思ってたのが、ここでまたもう全然違う世界に入ったっていうのが実感で、今もその中でもがいてます。
そうですね、イメージについて書いていただいたんですよね。だからその今日初めて手に取った小学生 の旅行書を見てても思いますし、最後のね、ブルーロワールドの CG まで、何かこう写真や静止画や、まあ、動画でもいいんでしょうけど、ポスターでもいいんでしょうけど、まあ、いろんなイメージを集めてきて、そこに何かこう言葉というのをこう関連性をつけると、それが繰り返しいろんな形で展覧会にも出てくるし、最初にもなるんだけれども、なんかそれは繰り返し出てくるんだけど、毎回見せ方によって違うので、やっぱりそこに行って見てみなきゃいけないっていうものになっているんだなという気がします。体験しなきゃいけないような感じですね。マルチメディアアーティストとしてのクリス・マルケルという大変なお題を五十嵐さんから背負ってしまって、答えが出たのかどうかは分かりませんけれども、そのマルケルの複数性とね、あとまあ死んでもこう、なんかイタリア滅びてもなんか何度でもこう戻ってくるようなマルケルのこう年間的な永遠性みたいなんですかね、というのもあるような気がするんですが、最後に皆さんで締めますか。
できれば映画の上映が日本であると、まあ、日本であるという、まあ、山形でもありましたけど、どうでも 1,2 回の上映でしたし、やはりいい東京から見に行くのが大変でもありますし、まあ、やはり例えば美しき5月ぐらいはぜひ劇場で公開されるといいなと思います。本当に美しいし、やはり今見るべき映画だと思うし、もう一つは展覧会があるとやっぱりいいですよね。まあ、十分日本はそれができる環境にもあると思いますし、この本がその一助になれば、執筆者一同ですね、本当にやってよかったと思います。
山形では、ね、見えたんですけど、東京でなんとか特集上映をしようと五十嵐さんと僕でずっと半年くらい動いていて、某一番有名なシネマテイクで春にできるじゃないかというようなところをまだ来てますね。某シネマテイクはプリントをですね、アレクサンドの墓とかサンソイルとか持ってますから、そこにですね、村岡久美子さんっていう不思議な久美子、東京オリンピックで、63年に出た方の50年後にパリに暮らしてるんですけども、それを撮った久美子っていうですね、ドキュメンタリーを丸谷はじめさんって人が撮ったんですけど、そんなのもあって、なんかこう特集上映とこの本で書いてくださった執筆者の方々のトークなんかを混ぜてですね、もう一発今年何かできないかななんていうふうに 準備しています。ちょっとお知らせ的なものはありますか？これちょっと今日僕の初めての短調で勉強の心はっていうマルケスの短調で川田書房から見本が来まして、ちょっと今日はまだ販売することはできないんですが、ご紹介だけあそこに置いてますので、ちょっと手に取って見てみてください。苦節15年ぐらいのなんかこういろんなものが詰まっちゃってます。またイベントもやりたいと思っています。民族学の彼方へ行きますけど、サハリンから、まあ、沖縄、小笠原南洋ま で, なんですか、ね、映画作家や文学者や民族学者が異文化とですね、ぶつかるようなところまで行ってですね、さまざまな創造性を生み出しているということで、まあ、やっぱり振り返ってみると自分自身もその、皆さんも書いてらっしゃいましたけれども、マルケルが本当にいなかったら世界は一人のマルケルを生み出すしかなかったんだって言いますけれども、今マルケルの死後ですね、でどっかでその、自分たちがそのクリス・マルケル性を自分の体の一部としてこう生きていきたいっていうですね、感覚があります。あと皆さんも出たばっかり革命の作り方っていう本がここに並んでますけれども、あれはもう見れば分かりますけれども、写真とですね、あとこの去年の3月の台湾ですね、国会の選挙の選挙ですけど、この本こそクリス・マルケルの作品です。ほとんど写真とこのですね、詩的でさらにこうエッセンスの入ったエッセイですね。みんなでなんかこう、これがクリス・マルケル的なものをついて、こう、ものを、どんな形かわかんないけど、雑誌かもしれないし、書物かもしれないし、ウェブかもしれないんですけど、なんかこう、作っていくことになるんだろうなっていうような気がしています。
いや、本当にそうなるといいと思いますし、そのために、マルケルはこれだけのものを残したんじゃないのかなと思いますね。これはひまわり運動なんですけども、現場に行くと、どこかでもしマルケルがここにいたら、彼はどう考えたらどうかね、何を取ったらってやっぱり考えてしまうんですよね。その時すでにやっぱりマルケルはどこかにいるんですね、群衆の一部として。タイトルも含めて、どこかで僕らはこうマルケルから受け取ってきた、その誘導と闘争のが組み合わさった生き方みたいなものを継いでいくんじゃないかな
というところです。まあ、Q&A の時間がなかってしまったんですけれども、残り、これでトークショーは終わりますから、10分ぐらいで、皆さんの本も、ここの本もあるのかな、サイン会をやりますので、もしよろしかったら、そこでお買い上げいただいて、サインをもらって帰ってください。それではこれで終わります。長い間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。